7、想像対自己イメージ。1、すべての思考体験には出発点がなければならない。それは作り出すか想像するかのどちらかで始まる。両者の相違についてはすでに論じた通りである。両者はいずれも土台としての力があるという点で類似している。両者の相違は何がその土台の上に成立するかという点である。どちらも人が生きる上で拠り所とする信念体験の住石となるものである。嘘に基づいた思考体系が虚弱であると信じることは間違いである。神の子供が作り出したもので力が宿っていないものはない。これによく理解することが極めて重要である。それが分からなければあなたは自分で作り出した牢獄から脱出できないからである。2、あなたは自分の心の力を軽んじることによって権威の問題を解決することはできない。そうすることはあなた自身を裁くことであり、それはあなたを傷つける。なぜならあなたは本当は心の強さを理解しているからである。あなたはまた神を弱めることができないと同じく心を弱めることはできないということも分かっている。悪魔とは恐ろしい概念であるが、それは悪魔が極めて強力かつ活発であるかに見えるからである。悪魔は神の被造物を占有しようとして神を相手に戦闘している勢力だと知覚されている。悪魔は嘘によって欺き、全てが神と真っ向から対立した王国を建てる。それでもこうした悪魔が人間たちの反感を買うどころか彼らを引きつけ、人間たちは何の値打ちもない贈り物と引き換えに自分たちの魂を悪魔に進んで売り渡そうとしている。このようなことは全く意味をなさない。3、私たちすでに楽園追放すなわち分離について論じたが、その意味は明確に理解されなければならない。分離とは時間の中では十分分に実在性があるかに見える一つの思考体系だが、永遠の中ではそうではない。すべての信念はそれを信じる者にとっては実在している。象徴的な楽園の中でただ一つの木の実だけが禁じられていた。しかし神がそれを禁じたということはありえない。禁じていたならな、それが実際に食べられることにはならなかったはずである。神がご自身の子供たちを知っているのなら、そして神は確かに知っていると私は受け合うが、自己破産が可能な立場に彼らを置いただろうか。禁断の木は知識の木と名付けられていた。だが神は知識を創造し、神の創造物たちに自由に与えた。ここにおける象徴的意味については数多くの解釈がなされてきたが、神あるいは神の被造物に彼ら自身の目的を破壊する能力があると見る解釈はいずれも間違っていることは確かである。4、知識の木の果実を食べることは自己創造の能力を横領するということを表す象徴的表現である。この意味においてのみ神と神の被造物たちは共同創造者ではない。そうであるという信念は自己概念の中に、すなわち自らのイメージを作り出すという自己の傾向のうちに伺える。イメージとは知覚されるもので知られるものではない。知識を欺くことはできないが、知覚にはそれができる。あなたは自分自身を自己創造できるものとして知覚することはできるが、それを信じる以上のことはできない。あなたにはそれを真実とすることはできない。そしてすでに述べたように、ついに正しく知覚するようになったとき、自分にはそれができないことをただ嬉しく思うはずである。しかしその時が来るまでは、自分にはそれができるという信念があなたの思考体験の土台をなす礎、基礎石であり、あなたはあらゆる防衛を使ってその信念を明るみに出すかもしれない全ての考えを攻撃する。あなたは依然として自分は自分で作り出したイメージだと信じている。あなたの心はこの点に関して精霊とは見解を異にしている。そしてあなたはこの文字通りのありえない一つのことを信じている間は解決というものはない。だからこそあなたには想像することはできず、自分が作り出すものについての恐れで満たされているのである。5、心は分離の信念を非常に現実味があり非常に恐ろしいものにすることができる。そしてこの信念こそが悪魔である。それは強力で活発で破壊的であり、またそれは神の不正を文字通り否定するので明らかに神に対抗している。あなたの人生を眺めて悪魔が何を作り出したかを見てみなさい。このように作り出されたものは真理の光の中では確実に解き去るということにただ気づきなさい。なぜならその土台そのものが嘘の塊だからである。あなたは神によって創造されたことだけが決して揺らぐことのない唯一の土台である。なぜなら光がその中にあるからである。あなたの出発点は真理であり、あなたは自らの始まりに戻らなければならない。始まり以来、多くのことが見られてきたが、実際には何も起こってはいない。 あなたの心は葛藤の中にあっても、あなたの軸は今なお平安の中にある。あなたはまだそこまで戻っていない。だからこそこんなにも恐れを抱くのである。始まりに近づくにつれて、あなたは自分の思考体系が破壊されている恐れを、あたかもそれが死に対する恐れであるかのように自分の身に感じる。死というものはないが、死を信じる信念は確かに存在している。6、実を結ばぬ枝は切り取られ枯れていく。喜びなさい。命の真の土台から光が輝き出て、あなた自身の思考体系は正される。正さなければそれは存続できない。救済を恐れるあなたは死を選んでいる。命と死、光と闇、知識と知覚は理解、和解不能である。それらが和解できると信じることは、神と神の子が和解できないと信じることである。知識の単一性のみが葛藤から自由である。あなたの王国とはこの世のものだではない。なぜならそれはこの世を超えたところからあなたに与えられたからである。この世界においてのみ権威の問題という考えが意味を持つ。この世界は死によって去るのではなく、真によって去るのである。そして真理は全ての者たちが知ることができ、神の国は彼らのために創造され、彼らを待っている。